ライフステージが変わった、毎月の保険料が気になる、それ保険見直しのタイミングです。保険見直し本舗は取扱い保険会社およそ50社、リスクに合わせた保険選びをお手伝いします。相談は何回でも無料。お問い合わせは 0120-735-016 保険見直し本舗まで。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、1月29日のゲストは飛騨で森林再生とものづくりを考える林千明さんと、淡路島の魅力をアートサーカスで世界に発信、エレナ・ブジョラさんを迎えて、地方創生と事業創出を考えるおテーマに話します。浜カフェは毎週月曜夜7時から。
文化放送アナウンサー高橋正一です。小さな頃から車が大好きな私、車のカタログやミニカーよく集めましたね。今はドライブをすることが大好きです。お供はもちろんカーラジオ、チューニングは文化放送です。好きがつながる文化放送。
浜見えのいつかあなたと。おはようございます、浜見えです。
おはようございます、寺島直政です。浜さん、メールをご紹介いたします。はい、ハッピーエンドーさんとおっしゃる北区にお住まいの65歳の男性です。浜さんは今年の個人的な目標を健康でいることとおっしゃっていましたが、私激しく同意いたします。
本当ですよね、お互いに元気で健康で過ごしたいですね。
年を重ねると体のあちこちが不調をきたします。寺島さんは水分不足で足がつるようになったとおっしゃっていましたが、私の足がつる原因は糖尿病でした。食事と運動の両面で対処したいと思っています。
ご無理なさらない範囲でね、運動も大事ですから ね、はい、ね。寺島さん、はい、そのことどうですか、足のつるのは。
おかげさまでなんとか、水分をなるべく取るようにして、はい、あとはなるべくふくらはぎもマッサージをするようにしてですね、まあ、この方ハッピーエンドさん、私の同い年ですから。
そうです。
でも、こういうこともあるんだよというのを教えていただいて、ありがたいですね。はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
浜見えのいつかあなたと。この後はゲストをお招きしての対談コーナー、浜さんちのリビングルーム。今朝のゲストは都市長、都市の環境に適応した野鳥の鳥の研究家で NPO 法人自然観察大学学長、唐沢光一さんです。この度都会の鳥の生態学をお書きになりました。その他今朝も様々なメニュー取り揃えています。
どうぞ10時までお付き合いください。
浜見えのいつかあなたと始まります。浜見えのいつかあなたと。この番組は耕そう大地と地域の未来、 JA グループがお送りします。
ねえお母さんってさ、地元の食材好きだよね。
その方が輸送エネルギーも抑えられるのよ。
美味しさだけじゃなくて環境のことまで考えてたんだ。
みんなの未来のことだからね。
地産地消で今日も未来もハッピーに。
みんなの良い食プロジェクト、
JA グループ。
柔らかな朝の日差しに包まれて、今朝も素敵なお客様を我が家へお招きいたします。
浜さん家のリビングルーム。今朝のゲストは都市長、都市の環境に適応した野生の鳥の研究家で NPO 法人自然観察大学学長、唐沢光一さんです。唐沢さんは1943年生まれ、1966年東京教育大学、現在の筑波大学理学部を卒業。都立高校の生物教師の傍ら、都市鳥研究会代表、日本鳥学会評議員、幹事などを歴任。現在野鳥をはじめ昆虫や植物の生態を研究するほか、自然観察会を主催し講師をお務めです。この度都会の鳥の生態学をお書きになりました。今朝は唐沢光一さんにしたたかな野鳥の暮らしぶり、都会に進出する猛禽類についてお話を伺います。
ようこそお越しくださいました。よろしくどうぞ。
唐沢でございます、よろしくお願いします。
私箱根に住んでおりますが、たくさんの箱根にも種類の鳥がおりますが、都会の鳥もたくましく生きてますね、はい、今朝は唐沢さんにですね、この辺のとこ都会の鳥いろいろ教えていただきたいと思っております、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず都会の冬に見られる鳥といえば、どんな鳥でしょうか。
やっぱり水鳥でしょうね、はあ、上野のあの不忍池とかですね、この近くにも浜離宮がありますけども、そこにですねカモがたくさん渡り鳥ですけども、来て越冬してます。
なるほど、うん、野鳥はまず冬にどんな餌を食べてるんだろうと思いつつ本を拝読いたしましたら、はいはい、唐沢さんは近所の公園で2年前にマンホールに集まる小鳥を発見しましたとございました、はい、これどんな様子だったのか教えていただけますか。
私自身も初めて見つけたんですけどね、私千葉の市川というところに住んでます。純菜池公園という昔純菜を栽培してた公園があるんですね、はい、でもちろん冬ですからカモを見てました、そしたらば足元にですねウグイスがちょんちょんちょんと芝生を歩いてというか飛んで足元まで来るんです、でウグイスっていうのはご存知のようにヤブの中にいる鳥なんですね。あれこの子変だなと思って少しずつ遠ざかってみたら、そこがマンホールの蓋があったところだったんです、はい、私が立ってたところ。そして見てますとね、ウグイスだけじゃなくてメジロですね、椿の花の蜜なんかメジロとか、それから白石霊とかヒヨドリとか次々とそのマンホールにやってくるんです、あれ何やってるのかなと思ったら、マンホールって小さな穴が開いてるんですね、引っ掛けて蓋開ける、はい、そこからですねユスリカという昆虫が次から次へ出てくるんです。冬の暖かい日だったもんですから、きっとマンホールの中が暖かかったんでしょうね、次々それをパクパクパクパク捕まえて食べてる。ですから冬昆虫いないじゃないですか普通、ですから小鳥にとっては大変なご馳走、マンホールはレストラン
なるほど、ね、
びっくりしました。冬はないですからね餌もね、
はい、
もう食べ尽くしちゃって一番厳しい時期なんです。寒さもあります、餌もない、そういう時期にね、いやうまいことやるなと思いました。
これでもちょっと体のちっちゃい鳥をどけとかそういうことはやらないんですか。
ヒヨドリはやりますね。
ヒヨドリ
は結構性格が強いところがあって、ここどけってな感じで追い払うことがありますね、
さて、この冬から春になるとですね、見られる鳥の一つにはツバメ、こちらが挙げられるかと思います、ただ年々日本にやってくるツバメが早まっていて、特にオスがですね先を急いでいるということのようなんですが、これは唐沢さんどういう事情があるんでしょう。
これもねよく調べてみると面白い現象だと思います。だいたいツバメって夏鳥ですから、冬はフィリピンとか南の方で越冬して春やってきますね。でやってくるのが南からだんだん日本列島北上します。で九州のあたりにかつてはですね3月の中旬頃にやってきました。で関東では4月の上旬だったんです。ところがですね去年一昨年あたりはツバメは3月の中旬にやってくるんですよ。温暖化したのかもしれませんけども、それにしてもですね調べれば調べるほどツバメって早く戻りたいという習性がどこかにあるんですね。でしかもオスだけで、メスや若い鳥は今まで通り後からやってくるんです。
あ、そうなんですか。
全然早まってないんです。
あら不思議です
ね。オスだけなんです。ツバメって日本にやってきてからペアというか、婚活をしてお嫁さんをもらうというかね、ですからオスは早めにやってきて、いい場所というか巣を作る なるべくいい場所、
いい場所に巣を作って待つ、はい、
待つ。逆だとまずいんです。メスが先に来ちゃってオスが後から来たもんだと、もう去年まで一緒に組んでいたペアもオスも追い払われてしまう。あ、そういうことが実際の足輪をつけた研究で分かってるんですね。
そうすると前の年にペアを組んだ愛し合った鳥同士は何年かは続くんですか、そういう愛は。
それがですね、鳥の世界では長生きする鳥は何年も続くんです。例えば鶴とか、それからガンだとか、カラスもそうですけどね、10年20年生きる鳥はペアが長続きしますが、多くの小鳥って寿命が短いんですね、はい、ツバメも 1.5 年というか 1歳半ぐらいなんです。
そうなんですか。
平均すると、そうするとですね、メスが先にもし来ちゃった場合にいつまでもオスがやってこない、彼がやってこない、待ってられないわけですね。今を大事にしなきゃいけないということで、メスの場合は出会い頭というか早く来たオスとつがいを組んで、去年まで夫だったオスがやってきてもメスが追い払ってしまう。
あ、そうなんですか。
そういうことが観察されてます、ですからやはりオスとしては
先に来て
早めに来ないと他のオスに場所取られちゃう、ところが早く来すぎると東京でも雪が降る場合があるんです。そうするとですね、ツバメは飛んでる昆虫しか餌を取らないんです。で飛べませんね、昆虫が。そうすると餓死してしまう。
餓死、
だからその餓死のリスクを犯してでも早く来るんですね。
そうですか。
いやいや、厳しい世界ではありますけれどもね。 ね、
はい、
それからツバメの巣について教えていただきたいんですが、はい、唐沢さんはツバメが鑑定する不動産評価と本の中で表現されておられますが、ツバメはどんな巣を、まあ、不動産的にですね、評価して好むんでしょうか。
不動産っていうのにぴったしな、まあ、例えなんですけどね、不動産っていうのは、ツバメもですね、見てますと、この家には巣を作るけどもこの家には作らないなっていうのがだんだん私もですね、ツバメの気持ちが分かるようになりましたね。一番の重要なのはセキュリティなんです。ツバメの巣って見たことあります、お皿のようで丸見えでしょ、歩いてる通りから丸見えですから、逆にカラスにも襲われやすい。それからスズメっていうのは巣を乗っ取るんですよ、よく。それで自分の巣にしちゃう。そういう、まあ、いわば天敵ですね。天敵に対してものすごくセンシティブというか、はい、ですからその家のご主人なりおかみさんなりがツバメを大事にする人を選ぶんです、じっと見て。
でもそれちょっと分かりますよね。本当に昔の家っていうか木造引き戸があって、ちょっと土間があって、その土間の上にだいたい巣がありますよね。外へよりもそこ空いてなければ行かれないじゃないですか。
開けてあげて
る、あれね、開けてるんですよね、
そこの方がね、そこに住んでる方が。
そうそうそう、
そうでないと入れないじゃない。
私いつだったか東北でね、そういう、あ、もうそろそろねっつってドアを開けて、その引き戸をちょっと30センチぐらい開けて、ガラガラって開けてる様子を拝見したことあるんですよ。あ、こういう付き合いをしてるわ、なんて日本人って素敵なんだろうと思ったことを昔記憶してます。
ツバメを大事にすると商売繁盛という、そういう伝えもありますからね。
面白いわね、すごいわね。
そうですね。
あと今ツバメの巣でスズメが出てきましたけれども、乗っ取っちゃうという、スズメも考えてみたらこの町のいろんなところをねぐらにしてるんだろうと思うんですが、これどんなところにをねぐらにしてるんですか。
私たちねぐらっていうのは夜寝る場所です、
はい、
で子供を育てるのは巣ですね、
はい、
別なんです。
別なんですか。
別なんです基本的に、はい、子育てが終わると普通巣はそのままもう放置というかね、まあ、次の年はまた別の巣を作るというのが普通ですね。で、あの先ほどの夜寝る場所ね、
はい、
スズメはあの巣立った若鳥が集まって群れを作るんです、うんうん、秋から冬ですね、
はい、
それはですね集団で寝るんです。駅前のあの欅の木とか、まあ、あの街路樹ですね、そこでもう夕方集まってきてもう何百何千っていうの
がにぎやかですよね。
ですから会話が成り立たないくらい大騒ぎしてパッと止むんですよ。静かに、あれどこにいるんだろうって、それが若い鳥たち。ではあの町で子育てをしている大人の、まあ、アダルトですね、それはどこで寝るかというとほとんど分かんないんです。単独で寝るんですね。ですから小さな穴の中にスッと入っちゃうと、どこか消えちゃったような、銀行の昔はあの看板の立派なのがあってその裏側とかね、あの非常ベルの裏側とか、人家の河原の隙間とかそういうところが多かったんですけど、最近家の作りが変わりました。そこでスズメが目をつけたのがあの電柱なんですね。電柱ってあの時たまのトランスってありますよね、はい、電圧を変えるそのトランスを乗せる、鉄骨のようなのがあります。それを腕金って言うんですけど、中がパイプ状になってます。真四角の、
うんうん、
ちょうどスズメが出入りできるくらいの、その中で夜を過ごすんです。シングルベッドです。
シングルベッドですか。
はい。
さてここ数十年なんですけれども、はい、ハヤブサやオオタカが都会に生息しているそうなんですが、これはまたどういう理由なんですか。
オオタカとかハヤブサ、いわゆる猛禽類ですよね、小鳥を襲う。本来はあの野山郊外、
そうそうそうそう、
で子育てして生活していました、ところがですね、もうここのところ東京の都心はもちろんですけど、この郊外の団地やいろんな住宅地に猛禽が進出してきてます。でそれの理由の一つはやっぱり食べ物だと思います。
そうですか、
はい、とにかく都会は小鳥を大事にしますよね。打ったりしないし、餌をあげたりおもてなしをしたりします。ですから郊外の田園地帯や森よりも都心の方がはるかに安全で食べ物も豊富なんですね。それをまあ読み取ったというか、都市長が増えたということが言えますね。それからもう一つはですね、ハヤブサというのはですね、岩場の鳥なんですね、もともとは。ですからハヤブサは東京でもあのビル街の高層ビルの高いところに泊まってます。
へ
ー。それに対してですね、オオタカはね、森の鳥なんです、もともとは。森の中の高い木の上で巣を作って、他の鳥や動物を襲って生活してました。ところが東京も、まあ、戦後というかもう70年とか80年経ちましたね、木がすごく成長してるんです。新宿御苑なんかに行きます、巨木がね、そういう高い木の上でオオタカは繁殖して、街中のハトを捕まえ、ドバトを捕まえたりして子育てしてる。
ちょっと伺っていいですか。本当に今鳥のお話を伺っていて、鳥がお好きなんだなと思いますけれど、それだけ写真に撮られて、どうして素朴な疑問な、はい、鳥にそんなに惹かれるんですか。
もともとね、
ええ、
私ね生まれたのが関東でも一番北の西の端です。嬬恋村というところです。
はい、
小鳥を捕まえるのはね楽しみでした。罠仕掛けて、
なるほど、
ね、それから捕まえて飼ったりね、それから中学ぐらいになると巣箱をかけて、
はい、
いろんな小鳥入るんですよ。それ見るのが楽しかったりということでね、なんか 別にこれということはないんですけども、日々の生活の中にも鳥がいて一緒に遊んで、そのまま今日まで全然成長しないで来てます
いやでもそういうことって大事な命を考えるっていう意味では
本当に基本だと思いますね。
基本ですよね。
はい、
わかりました。さてここで話題がらっと変わって、唐沢さんの忘れられないあの味をお聞きいたします。普段のお食事からでも旅先で召し上がったものでも、もう一度食べてみたいものは何ですか？
私はね、先ほどあの群馬の嬬恋村の生まれていましたけど、はい、あの1月2月頃の雪解けの頃にフキノトウというのが出てくるんですよ。田舎ではそれジャホジと呼んでました。地方の名前ですよね、うん、それをあの母があの小刻みに刻んで味噌もあの味噌蔵のね、自分の家の味噌なんです。でちょっと油で炒めて、それがねどうしても忘れられなくてね、で母が生きてる間はそれをいつも送っていただいてました。食べてました、
白いご飯に
そうなんです、
ね、
そのなんていうんですか、ほろ苦いんですよね、
はい、
あのそんなね大変なごちそうっていうわけじゃなかったんですけども、子供の頃食べた味っていうのは不思議と残るんですね。いつまでも80になっても忘れられません。はい、
ね、わかります。お母様のね手作りの味噌、そしてフキを摘んで、はい、刻んで、そうですか、わかりました。本当に今朝は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。唐沢さんの本都会の鳥の生態学は中高新書から好評発売中です。今朝は都市町研究家で NPO 法人自然観察大学学長唐沢浩一さんにお話を聞きました。
浜見へのいつかあなたと、日本には次の世代に残したい養殖がたくさんあります。その土地で採れたものを生産者の創意工夫でその地域ならではの特産品に作り上げています。日本各地の皆様に特産品や直売所に関するお話を伺う浜見への養殖とともにの時間です。今月は近畿地方を特集しております。今週はですね、兵庫県です。
兵庫県、
はい、JA 兵庫南営農経済部直売課住本博子さんと電話がつながっております。住本さん、おはようございます。
はい、おはようございます、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
JA 兵庫南についてご紹介いただけますか？
はい、JA 兵庫南は、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の7つの JA が合併し、今から25年前ほどに合併いたしました。
そうですか、はい、わかりました。そちらの特産品教えてください。
はい、パウンドケーキ2本セットになります。いちじく味とスイートモーニング味の2種類がございます。
あら、美味しそうですね。いちじくは私もね大好きなんですよ、スイートモーニングとはこれは何ですか？
はい、こちら、太陽の恵みをたっぷり浴びた、JA 兵庫南さんの、スイートコーンの中で規格や品種、品質などを厳選した朝どれのトウモロコシがスイートモーニングになります。
そうですか、トウモロコシ朝どれの、
はい、
そうなんですか、
はい、
それは希少ですね。
はい、
はい、今スタジオにパウンドケーキが寺島さんの前に運ばれてまいりました。
はい、もうこのパウンドケーキのいい香りがですね、
あ、本当こちらにまでしてきますね、
はい、バターの香りが漂っております、はい、それではですね、私食させていただきます。これ住本さん、いちじくですとかこのスイートモーニング、どういうふうにこのパウンドケーキと織り交ぜられているんでしょうか？
あのこちらあの JA 兵庫南で採れた食材たちをあのちょっと加工業者さんの方に提供させていただきまして、
はい、
あのそちらをあのペーストになりあの粉末になりあの加工してから入れさせていただいております。
なるほどね、
そうなんですね。ではいただきます。ではイチジクの方から、
はい、
こ このパウンドケーキのまずバターのまろやかさが来て、その後にうまみがふわっときますね。
そうですか、はい、じゃあ私はね、
ぜひ召し上がってください。
はい、朝どれのトウモロコシのこちらのスイーツね、いただいてみます。
はい、
トウモロコシ、
トウモロコシ、はい、スイートモーニング、
うん、
今浜さんが口に運ばれましたね、
うん、
とってもいいお味なんですね。
そう、香りとそれから食感と、
はい、
あとにこうしっかり味がきますね。
いい感じがしますね。
美味しいです。
ありがとうございます。
住本さん、お客様の声いかがですか？
そうですね、リピーターの方もとても多くて、好評いただいております。
そうですか、はい、このパウンドケーキどちらで購入できますか？
はい、店舗の方でも購入できるんですけれども、JA 兵庫南の通販サイトの、青空ファーミンの方で購入できます。1本 250g の2本セットで、税込み2150円になっております。送料は別途かかります。いちじく味とスイートモーニング味を1本ずつでも構いませんし、どちらか2本でも構いません。ご購入の際にお選びください。また青空ファーミンのお話なんですけれども、こちらでは、こだわり栽培のコシヒカリ、万葉の香りの、最終受付が、2月7日までとなっております。昨年もご好評いただいた明石清水いちごは、2月下旬ごろより取り扱い開始予定になっております。さらに、季節の野菜おまかせパックなど JA 兵庫南の特産品を数多く取り揃えておりますので、ぜひ一度ご利用ください。
はい、そうですね、美味しそうですね。季節の野菜おまかせパックなんかもいいですよね。
はい、
はいはい。おしまいに、住本さんにとって良い食とは何でしょうか？
はい、私にとっての良い食とは、みんなが笑顔になって食卓を囲める、食事というのが良い食なのかなと思っております。
そうですね、笑顔でお食事ができるってことは健康であるっていうことですものね。そしてその健康を保つためには、はい、食がとても大事ですものね。わ、はい、かりました。すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなの良い食プロジェクトは JA グループが取り組んでいる日本の食を大切にしようという運動です。今朝は JA 兵庫南営農経済部直売課住本博子さんにお話を聞きました。
あれって、キャー、佐々木さん、
いつもありがとね。
応援してます。
え、どこのスター？
美味しいを作る地域のスター農家さんです。
地域のスターに会える場所、 JA ファーマーズマーケット。
みんなの良い食プロジェクト、
JA グループ。
はい、今朝も皆様とご一緒に30分過ごしてまいりました。いかがでしたでしょうか？ねてらしました。
はい、
唐沢さんのお話、
ツバメのオスの役割ですとか、あとスズメがどこにいるですかね。勉強になりますね。
知らない、
何か今度ツバメを見た時には、まあ、今朝お話しいただいたこの情報が蘇ってきますね。
そうですね、
何
事もでも好きなことだけをしているっておっしゃられてましたけど、
はい、
一筋って大変なことですよね。
そうですね、
でも少年時代にやはり影響があるんです ね、はい、ですね。今の子どもたちにもたくさんそういうものを、ね、経験させてあげたいですね。
ここでプレゼントのお知らせです。今朝のプレゼントは良い食とともにでご紹介した JA 兵庫南パウンドケーキ2本セットです。抽選でお二人に差し上げます。宛先です。郵便番号 105-8002 文化放送浜見へのいつかあなたとパウンドケーキプレゼント係までご応募ください。プレゼントの応募はメールでも受け付けています。アドレスは hama@joqr.net、 はがき、メール、お好きな方でどうぞ。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ラジオをお聞きの方の身の回りの出来事、浜さんへのメッセージもお待ちしています。
はい、そろそろお別れの時間です。来週もあなたと素敵な朝をご一緒させてください。お相手は浜見恵と
寺島直政でした。
それでは皆様、どうぞ素敵な日曜日をお過ごしください。
浜見恵のいつかあなたと、この番組は耕そう大地と地域の未来、 JA グループがお送りしました。
けパーソナリティの福井セリナです。 FM916 AM1134 文化放送。
川口オートレース、明日29日から2月1日まで川口ナイトレース開催。仕事帰りに楽しめるナイトレース、自宅でも楽しめるナイトレース、ネットで楽しめるナイトレース、明日29日から無観客での開催です。レースはネットでお楽しみください。
武田真嗣と
コアラモードのアンニュと
小畑康郎がお送りしている
ガキパラネクストステージ、1月30日のゲストは
歌手の相川七瀬さん。
相川さんと一緒にスタジオセッションします。
音楽の魅力、楽器を演奏する楽しさを伝えるガキパラネクストステージ、毎週火曜夜9時から。
月がつながる文化放送スペシャルウィークは明日から。
文化放送が10時をお知らせします。